何が原因かという、そういう題なわけですけれども、何が原因か、この創世記の三章を読んだ後にという時に、それは罪が人類に入った原因を言ってるんですか。それなら人が神の戒めを破ったからでしょうとか、あるいは食べてはならない日から取って食べたからでしょうというような言葉が回答となるでしょうか。何が原因か、いやいやそうでないでしょうという、神様がこの後創世記の今日は7節までご一緒させていただきましたけれども、9節を見ますと、8節から読みしますと、その風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。神様がどこにいるのかと尋ねてくださった時に、うん、あの時アダムが神様ごめんなさいと言えなかったことが原因じゃないかっていう、もしあの時にアダムがごめんなさいと神様の前に出ていたならば、神様は別の道を開いてくださっていたんじゃないのかっていう、そんなことも言えるかもしれません。それにいたしましても、アダムはどうして神様から取って食べてはならないと命じられていた善悪を知る知識の木からエヴァが食べようとしているのをやめさせなかったんでしょうか。アダムはこの時エヴァと一緒にいなかったんでしょうか。アダムが気がついた時にはエヴァはもうすでに食べた後で、食べるならば必ず死ぬとアダムは神様から聞いていたので、もうエヴァだけ殺すわけにはいかないと思って自分もガブリとやってしまったんでしょうか。あるいは神のようになれるというならとエヴァと一緒に食べた後、口さえ拭ってしまえば食べたか食べてないかなど神様にはわからないだろう、そう思ったのでしょうか。神様からこの園のどの木からでも心のままに、しかし善悪の知識の木からだけはという内容を聞いていたのはアダムであって、そして神様から聞いた内容をアダムがエヴァに伝えた。エヴァは直接神様から聞いたわけではなかったんですよね。ちょっと創世記の皆さん2章の15節からお開きいただいてよろしいでしょうか。創世記の2章の15節、神である主は人を作り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと。この時ご承知のようにまだエヴァは作られていませんでした。故にこれぞ私の骨の骨、肉からの肉と神様感謝しますとエヴァを助け手として受け入れた後に、アダムからこの園の木のことをエヴァは聞きました。いずれにいたしましても二人は確かに食べました。そして 罪が入りました。そして人は死ぬものとなりました。そして、創世記の3章のですね、後半、今日は前半だけを言いましたが、後半を読みますと、後半で聖書が教えているその究極は何かというなら、やはりそれは死ぬものになったということであります。3章の17節からお読みいたします。3章の17節、また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、ついにあなたは土に帰る死ぬ者となる。あなたはそこから取られたのだから、あなたは尻だから尻に帰らなければならない。死ぬ者となったっていう、さらにですね、食べてはならないと命じられた木から食べた結果、二人の中にどんなことが二人の身に起こったかということをもう少し見てみたいと、いくつか見てみたいと思うわけですけれども、まず神を恐れるものとなりました。食べた結果、三章の八節をご覧いただけるでしょうか。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。神を恐れるものとなりました。さらに、責任を転嫁するものとなりました。3章の12節からお読みします。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので、私は食べたのです。それで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。このように責任転嫁を、神を恐れるものとなり、責任を転嫁するものとなり、さらには神様が注いでくださる愛と恵みを受け取れなくなって、受け取ることができないものになってしまいました。同じく3章の12節を見ますと、人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。この女が、こいつが、想像してくださって、自らの前に神様が置いてくださった時に、神様本当にありがとうございますっていう言ったはずのエヴァでありましたけれども、こいつが。そしてそれだけではありません。神を恐れ責任を転嫁するものとなり、神の恵みを受け取れないものとなり、それだけではありません。アダムとエヴァとの関係においては、人は力を求めて力で支配したくなるものとなりました。三章の16節、神は女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに言います。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。夫を恋したうという言葉ですけれども、罪が門口であなたを恋しちゃっています。4章の言葉ですけど、しかしあなたは 治めなければなりません。罪があなたを支配しようとしています。同じ言葉が使われています。しかもあなたは夫を支配したいと願うが、彼はあなたを支配することになる。力を求めて人は力で他者を支配したくなる、そういう思いが与えられました。さらにもう一つ、神から離れる、取って食べて死ぬことを通して、もう一つ、それは生きる目的という意味においてはどうかというなら、労働の意味を失ってしまったということができると思います。仕方がないでしょう。そんなこと言ったって、生きるためには、食べさせてやるためには、食っていくためには働かざるを得ないんですよ。そもそも食べるために、生きるために、食べていくために、人は働く必要はありませんでした。園のどの木からでも心のままに取って食べてよい。生きるために、食べていくために、食っていくために働くことが人に与えられた目的ではありませんでした。むしろそれは全て添えて与えられるものでありました。園の木からでも心のままに、イエス様はおっしゃいました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。イエス様が語られた言葉と共通しているわけでありますけれども、ではなぜ二人は今申し上げましたように自由を失い、何かの攻めに後ろから追い立てられるかのような、そんな思いで生きなければならないものとなってしまったのか。そもそも取って食べるならば必ず死ぬということは、エヴァはアダムから聞いていました。いいかい、エヴァ、神様はそのどの木からでも心のままに取って食べてよいとおっしゃったんだよ。ただこの木からだけはダメとおっしゃったんだ。それを食べるなら必ず死ぬと。だから気をつけようねと。そしてですね、アダムとエヴァは一日の技を終えるごとに神様の守りと支えを感謝したと思うんですね。その光景はですね、ミレーの晩鐘という絵がありますよね。ミレーの晩鐘のような、そういう姿ではないでしょうか。一日日が暮れるその時に神様から託された技を終えて感謝をして、神様今日も守っていただいて感謝しますと、そういう状況ではなかったでしょうか。ところがある日、サタンが野の蛇の背後から悪意を持ってエヴァを誘惑しました。エヴァさん、一つお尋ねしたいことがあるんですけども、教えてもらえませんか。何ですかって。神様は園のどの木からも取って食べてはならないとおっしゃったんですか。それが3章の1節に記されています。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと。そう言われますと、エヴァは、何をおっしゃいますかって、反対ですよって。 心のままに取って食べてはどの日からでも取って食べてはならないではなくて、心のままに取って食べといいとおっしゃったんですよ。蛇さん、ご存じないんですか？ただ善悪を知る知識の木からは食べてはいけない、死ぬといけないからと神様おっしゃって、それだけですよ。二節を見ますと、女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。エヴァはこの時、自分の思いで神の言葉に加えたり、神の言葉を取り除いたり、曖昧な返事をしたわけですよね。触れてはならないなんていうことは神様もおっしゃってないわけですけれども、食べるなら必ず死ぬと語られましたが、食べたら死んだらいけないからっていう、死ぬといけないからとそうおっしゃっただけですよと。その時ですね、それまで下手に出ていた蛇でありましたけれども、がぜん権威あるもののように、死なない、それを取って食べるなら神のようになれるんだと語りました。4節から、それで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと。人の過失を見つけるまで謙遜そうに、ところが人の過失を見つけるや否や、急に威圧的になって支配するをする道を選ぶという、調和とか回復とかの道ではないという、まるで虎視眈々と支配すること、コントロールすることを狙っていたかのように、これがサタンの例であります。この時エヴァでありますけれども、目がそれを取って食べるならば目が開けて神のようになると言われるとですね、今までとは全く違った思いが湧いてきて、取って食べるならば必ず死ぬというその恐れはどこに行ったのか、まるで神様はこの素晴らしい素敵なことを隠しておかれたのかしらって、神に対する疑いのような気持ちさえも湧いてきたでしょうか。そして自分の自由意志で彼は取って食べました。確かに罪のなかったエヴァを陥れようとするサタンは許されない罪の存在でありますけれども、かといってエヴァは人のせいにはできません。自分の意思でそれを選んだわけですから。じゃあそんなものを神様はなぜ置かれたのかっていう、そんなものを神様が置かなければよかったのに、なぜそんなものを置いたのか、食べるならば死ぬようなものをっていう、その答えはただ神様は人をロボットにしたくなかったということであります。創造の冠として作られた人とは神様は信頼の関係を、思いを通わせることのできる関係を求めてくださった。そして、そこから湧き上がる喜びを私たちとのこの交わりに求めてくださったっていう、なんでそんなものを置いたのかっていう、皆さん 本当の愛は自由を与えるということを思います。選択の自由を与えるっていう。故に、親は子供のために時に葛藤を覚えますよね。愛しているっていう、だから守ってやりたい、子供がいじめられることを、傷つけられることを望まない、騙されることを望まない、だから自分が影響を与えることができるところに置いておいてやりたいっていう。けれどもそれだけでは愛ではありません。愛という名のエゴ、あるいは束縛っていう。愛は自由という出口を必ず用意しておきます。お父さんはここで一緒にいることを願うけれども、どうしてもここが嫌というなら、あるいは違う世界で羽ばたきたいと思うなら、それでもいいんだ、それでもいいよ、出口は向こうだよ、出口を用意していなければそれは愛ではなくコントロール。その結果、人は神様との信頼関係よりも野の蛇の背後に働くサタンの言葉に魅力を感じ、善悪を知る知識の木から取って食べました。そしてエヴァは死んで死につつあるものとなりました。死んで死につつあるというふうに訳すにふさわしい言葉なんですね。この言葉は、人間には心と体と霊があって、この時神様との命の交流の部分、すなわち霊の部分が死んでしまった。故に神様の思いが分からなくなったわけですけれども、それゆえに恐れて身を隠すものになって、とともに体は死ん、霊は死にましたけれども死んで死につつ、やがて死んでいくものとなったって。それとともに皆さん、今日ご一緒したいのはここからでありますけれども、アダムとエヴァっていう神のようになる、それを取って食べるならば善悪を知る者と神のようになるとはどういうことかっていう時に、アダムとエヴァはうちに、自分のうちに善悪の基準を持つ者になったということであります。自らのうちに善悪の基準を持つようになった、神のように、それが神様が語られたことであります。うちに善悪の基準が芽生えた。ただここで生じた問題は何かというなら、自分のうちに生じてきた正しいという基準と、他者のうちに生じている正しさというものの基準は違うということであります。それは時代によっても国や文化によっても異なりますし、もちろん男と女によっても違います。それゆえに言い争いが起こる。どうしてこの人はトイレットペーパーが2つあるときにですね、使っている方から使えばいいのに、なんでわざわざ新しい方から使うの、何をっていう、なんで君は歯を磨くときに歯ブラシのチューブを握って出すんだねって、どうしてお尻の方から巻いて使わないのって、そんなこと言うなら、あなたはどうして口をすぐとき喉の奥からわざわざ大きい音を出してうがいをするの。そんなふうなうがいの仕方しなくてもいいじゃないの。そして争いが起こる。それはそれぞれのうちに芽生えた正しさのというものはどこまでも相対的なものであって、だから正しさということにおいては決着がつかない。それゆえ人は力を求めて、力で相手をねじ伏せようとするっていう、これがアダムとエヴァとの間に生じた関係、すなわち 人間関係に生まれてまいりました。夫婦から始まって家庭社会にまでっていう、子供ばかりか大人も陰湿ないじめが起こる社会、いや大人の社会がそうだからこそ子供の社会にもいじめが起こるっていう、そして組織に立てつくものは自由に発言もできない、息が詰まるような社会になっていくのではないでしょうか。神様との関係においてはどうかというと、人は死にて死につつあるものとなり、恐れにとらわれるものになりました。そして命の使い方がわからなくなりました。そんなこと言ったって仕方がないじゃないですかって、生きていくためには、あるいは食べて生かせるためには働かざるを得ないんですからって。結果命を捧げるという生き方を見失い、命を捧げるという使い方よりも命を守るという内向き、あるいは保身傾向のものとなってしまいました。託された使命のために命を捧げることは人にとってとても大切な要素であります。皆さん、だからこそ私たちはこうして集わさせていただいて、そして毎週神様に礼拝を捧げさせていただく。礼拝というのは自分自身を、自分自身の命を神に捧げるということ、そして捧げるからこそ捧げたものにしかわからない喜びに満たされて私たちは一生を始める。東方の博士たちの喜びもそうでありました。マタイの福音書の2章に黄金乳香持つ薬を捧げて、博士たちは喜びに満ち溢れて別の道を通って自分の国に帰っていったとありますけれども、本来人は命は捧げるもの、しかしその捧げ方がわからなくなってしまって、保身のために食べていくために命を使うものとなってしまった。蒸気のようなこの今申し上げたそのような状況になったのは何が原因かというなら、自分の内に湧いてきた正しさの基準をつかんで、そして神様の言葉を脇に置いて自分の内に生じる正しさの基準で生きるようになったため、自らを神とする道を人が選び始めたためでありました。その結果、最初に影響を受けたのが家庭であって、ご承知のようにこの直後創世記の4章では、最初の殺人が起こっています。私はこう思うという。でも神様はどう考えておられるのだろうか。神様は何を願っておられるんだろうか。神の言葉は何と語っておられるんだろうか。そして自分の内に湧いてきている思いと神が語られた言葉に違いがあるなら、自分の思いを脇に置いて神の言葉を優先する。しかし結構人はそう言ってもですね、自分のメンツやいろんなものを優先させて神の言葉を押しのけて、あるいは時に押し切って自分の思いを通す、それが罪であり肉であります。聖書は飢えよ飢えよ地に満ちよ、すべてのものを納めよ、使えよと、使えよと、神の愛を持って使えよと語られました。イエス様もそのようにおっしゃられました。マルコの福音書の10章の皆さん 45節を見ますと、マルコの福音書の10章の45節を見ますと、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。命を使う、捧げる、用いる。けれども世間はいかに使えるかというよりも、何によって価値を生み出そうとするかと、自分の価値を測ろうとするかというと、世間はいかにどれほどの人が私に仕えているか、私はどれほど人を仕えさせることのできるものかによって自分の価値を測ろうとする。けれども神様はそうではなくて、どれだけの人に私たちが仕えるもの、命を注ぎ出すものになっているかということに関心を持っておられる。罪が入ることを通して何が変わったかというなら、私たちのうちの価値観が、世界観がひっくり返ってしまった。命は何のために与えられたのか、守るためではなく用いるため、神の栄光のためにっていう、これを本来の在り方にひっくり返すためにイエス・キリストは来られました。人間が支配する、人間が人間を支配する世界に終止符を打たれて、神であるご自身が治める世界を回復するためにキリストは来られ、そして再びもう一度来られると語られました。その中で残念だなと思うことでありますけれども、さまざまな神学があります。それを否定するわけではありませんけれども、残念だなと思うことは、中にはこの創世記も黙示録もおとぎ話にしてしまっているという、そして結果的にはそんなつもりはなくても、私たちはいつの間にか、創世記はおとぎ話だから、実際にそんなことがあったわけじゃないからというような、そういうような言葉の中で神の言葉を横に置いて自分の考えを優先してしまう。けれども聖書は自分の内に湧いてくる正しさよりも、それさえも脇に置いてひれ伏すべきお方がおられるんだということを聖書は語っています。本当に平和ということをこの季節は考えさせられる、そういう時期であることを思いますけれども、私たちにどんなことができるかという、私たちは特別な立場やそうしたものが社会的に与えられているというような、そういうものではないかもしれません。そして中で何ができるかと、でも私たちにしかできないことがあるなということを、この創世記の3章を思うときに考えさせられます。私たちの内に湧いてくるその正しさというものは、それぞれ違うものにのゆえに、それによって平和を作ることはできない。神によってキリストによって命をいただいた私たちは、神の言葉を土台とさせていただいて、私はこう思う、 私もそう思うんですよねっていう、確かに本当にそうだなと思いますっていう。でも聖書は何と言ってるかというと、聖書はこのように言っていますので、私は神の言葉に立ちます。そのようにして小さなことであっても私たちにしかできない平和を作り出すものであらせていただくことができたら、なんと感謝でしょうか。平和は決して自然にはできません。私たちの知らないところで誰かが涙を流しながら、また将来のために、未来のために犠牲を払って、心を砕き祈り労された、そういう人たちによって作られていると思います。私たちもそのようにして歩まさせていただきましょう。取って食べたならば必ず死ぬ。私たちはアダムの子孫です。それゆえに必ず私たちのうちにはそういう思いが湧いてきます。なぜあの人はこうしないんだろうか、なんであんなことするんだろうかというような思い。しかし私たちはあがなわれたものとして、それは横に置いて、でも神様とお祈りいたしましょう。そのように祈ることができるものにされたことをお祈りいたしましょう。感謝してお祈りいたしましょう。